先週の日曜日は教会にとって大切な日でした。聖霊降臨祭ペンテコステといういわば全世界の教会の一番最初の教会、初めの教会が誕生した祝いの日でありました。そして神様が聖霊として人々に直接働きかけて、神の御国を述べ伝える福音が世界中に伝えられるようになる始まりの日でした。その御業は今も脈々と続いてきており、私たちもその最先端に生かされていると言ってよいでしょう。今日は旧約聖書の御言葉として、ミカ書という小さな預言書の終わりの言葉と、新約聖書の御言葉としてヨハネによる福音書の14章の初めの御言葉とを与えられました。まず旧約聖書のミカ書のミカというのは預言者の名前です。ソロモン王以来南北に分裂してしまったイスラエルの国でしたが、北王国が神の裁きとして先にアッシリア帝国という古代オリエント世界ではそれまでにない強大な国によって滅ぼされていった時代です。この北王国が滅びる少し前は、の時代はいわばバブルの時代とでも言うような繁栄の絶頂期を迎えていました。そこからまるで地獄の底に雪崩落ちていくように、北王国も南王国も、共に滅亡の危機にさらされています。そしてまず北王国が滅ぼされてしまいます。南王国も同じ道をたどる危うい状況でしたが、アッシリア帝国の王に多額の貢ぎ物をして、聖書によればエルサレム神殿の中の装飾の様々な金の装飾があったそうなんです。ソロモンが作った時にですね、こう壁や、柱などに金を巻いて、そこに見事な彫刻を施したりしていた。もうそれを引き剥がして、そしてそれをまで貢ぎ物として出さねばならないほどであったようです。しかしそれでなんとか滅亡を免れました。大帝国の前に風前の灯火のようなイスラエルの国でありました。その時、人々の心も大きく揺れ動き騒ぎました。戦になって負けてしまったならば、自分たちのすべての財産が奪われるのはもちろんのこと。自分たち自身も家族もみんなが奴隷として売られて行き、いつ殺されるかわからないという状況です。しかもその可能性が高かった。そのような中、王を筆頭に高官や、あるいは神殿の大祭司や祭司たち、こういう指導者の人々は、いわば現実路線を模索します。アッシリア帝国に貢ぎ物を納めながら、いかにも従っているようにしながら、実はその心の目は西の方を向いてました。そこにはエジプトがあるのです。エジプトも大きな強い国です。アッシリアに従うようでいながら、実はエジプトを頼みとしようとする動きがあった。どこの国でもあるのでしょう。そのようないわゆるパワーバランスの中で、どちらにどうつこうとするのか。預言者ミカは、そのような南王国に向かって、神が使わされた預言者でした。ほぼ同じ時代に、聖書では割と有名なイザヤという預言者がいます。そして、 北王国に対しては滅亡する前にホセアとアモスという預言者が北王国に向かって預言していました。私たちはこの分厚い旧約聖書を読む中で、預言者が現れる時代というのは、ほぼ三つの時代に集中しています。一番最初は物語として非常に面白い、エリアという預言者とエリシャという預言者が登場する時代で、バール礼拝という偶像礼拝がこう蔓延していくのに対して、この二人の預言者が、立てられます。列王記などを見ていただくと非常にこう楽しいって言ったら変ですけど、面白い物語がいっぱい出てくる。これは第一番目の時ですね。で、今見ておりますミカとか、イザヤとか、ホセア、アモスという預言者、こういわば北王国が滅亡し南王国も危ないというこの時代が第二期になるわけです。そして第三期はついに南王国が滅びていってしまう、その時代です。この最後の三番目のところでは、旧約の中で分厚い預言書として残るエレミア書とか、エゼキエル。こういう預言者がこう出てくる。で、みんな大体固まって預言者っていうのがこう立てられて出てくるんですね。で、大体三つなんです。今日のミカはその真ん中、第二期になるわけです。どの預言者も、いわば国の存亡がかかるような危機に際して、立てられていきました。預言者ミカも、この危機は偶然、たまたま成り行きで起こった危機ではないんだ。この危機は、神に背いて多くの罪を犯してきたことに対する神の裁きなのだ。と彼は繰り返し言いました。神の裁きとして、当時の人々の自慢であった、大変壮麗なエルサレム神殿さえも破壊されるだろうと、そこまで預言者ミカは言うのです。人々はそんなことはありえないと思って、預言者ミカの言葉に耳を傾けようとはしませんでした。自分たちは神に選ばれた選民だ、特別な民だと思っていたからです。神の厳しい裁きを告げられて、いい気持ちがするわけはありません。拒絶反応が起こるのも十分予測できます。しかしです、現実には大軍を率いた強力なアッシリア帝国が迫っており、ミカが言う言葉も無視できない状況でありました。人々の心は大きく揺れ動いていて騒いだはずです。預言者ミカは裁きを告げるわけですが、それは救いのチャンスを与えることでもあったのです。この裁きを告げられる言葉を受け止めて、本当に悔い改めて神に立ち返っていくならば、そこに救いが備えられていたからです。つまり、どんなに厳しい裁きの預言であったとしても、それは実は、救いへの道を示していたのだということです。今日読んでいただきました御箇所の最後の御言葉はこうです。あなたのような神が他にあろうか、咎を除き罪を許される神が、神はご自分の修行の民の残りの者にいつまでも怒りを保たれることはない。神は慈しみを喜ばれるゆえに。主は再び我らを憐れみ、我らの咎を抑え、すべての罪を海の深みに投げ込まれる。私たちを滅びへと引き込む罪を海の深みに投げ込み、そして許されて生きる救いへの道を開いてくださるのだ。聖書の神様とはそういう神なのだと言っているわけです。そこで今日の新約聖書の言葉に目を転じていきたいと思います。今日のヨハネの14章のこの言葉は、最後の晩餐の席で語られている言葉です。弟子たちは、主イエス様に迫る圧力が、日に日に増してきて、いよいよ危ないというところを、状況だと感じ取っています。 世間の人々は主イエスにどこか期待しているところがありました。それはユダヤの国を支配しているローマ帝国に対して立ち上がって、その支配を取り除き、正真正銘の独立した国になるため、イエス様がそういうリーダーになってくれることをみんな期待していたようです。皆さん、絵画の世界をお好きでしょうか？フランス革命を題材にした絵画の有名な一つに、ドラクロワの自由の女神っていうのがあるのをお覚えでしょうか？フランス国旗を片手に大きく高く掲げて、女神が、こう、足元にたくさんの屍のような人がこう倒れているのをこう踏み越えるようにして、こう先頭に立っている。で、後ろには人々がこうわーっと群れているあの絵、絵画ですね。ドラクロワという人が描いた自由の女神。大変印象深い絵でありますが、まさにイエス様に対しても我に従えと先頭に立って、どんな旗かは別にしてもこう掲げてですね、ローマ帝国の圧政から自分たちを本当に救ってくれるリーダーになってくれるように、そういう期待が非常に大きかったと言ってよいと思います。一方ではそういうふうに立ち上がられては困る人たちもいるわけです。ローマ帝国とある意味では癒着している当時の支配者たち、彼らはそういう造反、反乱を起こす者たちが起こるということは逆にきちんと収めていないと言って、ローマ帝国に、懲罰を受ける可能性があるわけです。ですから、そういう指導者たちは警戒していて、少しでもそのような動きがあると見れば直ちにこれを粉砕してしまおうという動きがあったわけです。しかし実際にはどうだったか。イエス様の周りにはイエス様ご自身が選ばれた12人のお弟子さんの他に何十人も一緒にくっついていた、まあ、お弟子がいたようです。それなりの集団にはなっていました。しかしシエスはろくに動こうとしないんです。確かに一度エルサレム神殿に行った時には神殿の境内で商売をしていた人々のこの屋台をひっくり返して縄で鞭を作って打ち払ってここから出ていけと言ってかなり激しい行動を取ったりもしてはいます。しかしいわばそこで商売している人たちというのは下っ端の中心にいる人たちではないわけです。エルサレム神殿を根城にしてその権力を一手に握っている人々、権力者たちに対して直接に歯向かっていくようなことは実はイエス様は何にもしていないのです。人々を組織だって集めてネットワークを作り、いわゆるヒューマンパワーを発揮させようというわけでもなかった。昨年のアラブの春といわれるチュニジアやエジプトやリビアで起こったあの独裁者たちが追い落とされていったときに、人々はフェイスブックを使い、インターネットを使ってその力を結集していきましたね。そしていろいろな町の中心の広場にたくさんの数え切れない人が集まり、そのいわばマンパワーがあの独裁者たちを引きずり下ろしていったと言ってもよい。イエス様は弟子たちに、12人の弟子たちに1人1000人ずつ集めてちゃんと組織しろって言ったわけでも何でもありません。そういうマンパワーと言われるようなものを結集させる動きを何もしない。実に中途半端に見える。じれったい状況だとも言っていいでしょう。弟子たちは感じているのです。このままでは済まないと。 どっちにどう転ぶか。弟子である自分たちもその闘争の中で命を落とすかもしれない。そういう壮麗さ、悲壮感さえ漂っていたでありましょう。ですから、弟子たちの心も騒いでおりました。ざわざわと。そして自分たちの目に入り、認識できる様々な力関係を見極めようと目を凝らし、どちらにどうつけばいいのだろうと議論し合っていたことでしょう。預言者ミカの時代には、アッシリア帝国とエジプトを天秤にかけてどうしよう、こうしようと騒いだのと基本的に同じです。時代も状況も全く違いますが、神様をそっちのけにしておいて現実的な力関係を必死になって読み解こうとするという点では一緒なのです。そして両方とも皆心騒いでいるのです。このような弟子たちに主は言われました。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさいと。さらに主は言われる。私はこれから父の家に行くのだと。それはあなた方のために場所を用意しに行くのだと。弟子たちは一層不安になったことでしょう。この危うい状況の中で、イエス様が先生がいなくなってしまうなど、とんでもないことだと。もしどっかに行かれるならば、自分たちも一緒についていきたい。行ってしまわれるイエス様の後にくっついていきたい。けれども、どこにどう行かれるのかわからない。どうしたらイエス様が行かれるその道を知ることができるのでしょうか。トマスは率直に聞きました。これに対して主は言われる。私が道だ。私が真理だ。私が命だ。私を通らなければ誰も父のところへは行けない。聖書は、新旧約聖書は、私は道であり、命、真理であり、命である。そう訳しています。ただ少し強調して言うならば、道は一体どこなんですか、イエス様。あなたが行かれる道が私たちには見えないんです。わからないんです。っていうお弟子さんたちに対して、私が道なんだ。と言っている。この私こそが道だ。そう言っておられるのです。そして真理であり、命だと。今日は道をキーワードにしたいと思うのです。預言者ミカの時代には、どちらの勢力についたら自分たちは生き残れるか、生きる道はどこか、必死になって探っていた。イエス様のお弟子さんたちは、イエス様の行動に戸惑い、それを理解できずに、さらにはイエス様は父のもとへ行かれると言われる。その行かれる道を知りたいと願う弟子たち、道を見極めようとする人々、どれが生き延びることができる道なのだろう。いろいろな道が見えてくる。どの道を選べばいいのか。それらの道は、多くの人が行き来してできた道。そのパワーバランスによって広くなったり細くなったりもする道。平坦な道もあれば、上り下りする道もある。人は自分の進むべき道、生き残る道を探って目を凝らす。そこで、その道を極めていく判断基準は一体何か。どれだけの人がその道を行き来しているんだろうか。どれだけ広い道だろうか。人間的な条件をいろいろと当てはめて道を選ぼうとしている。 主イエスはあの道を行け、この道を行けとは言われない。主は私が道だ、そう言われる。主イエスご自身が道なのだと。それは主が自ら身を投じて道となられるということです。多くの人が通ってそれでできた道ではない。主が身を投じて道となられるということは、おそらくこの時の弟子たちには何のことだかさっぱりわからなかったでしょう。しかし私たちにはわかります。ゴルゴダで十字架に身を横たえて、そこで釘打たれて行かれた。それは主が私たちの足元に身を横たえ、道となってくださったこと。主イエスはどこにおられますか？もし聞かれるならば、答えは四つあります。一つは、天に昇られて神の右の座におられる。二つ目は、復活したイエス様がエマオ途上の弟子たちと一緒に傍らを歩かれたように、私たちの傍らにいてくださる。私たちの首輝きを一緒に追ってくださるように横にいてくださる。これが答えの二つ目。答えの三つ目は、私たちの中にいてくださる。私たちを宮とし、神殿として、住まいとして、私たちの中にいてくださる。これが答えの三です。でも四があった。それは私たちの足元です。私たちの足の下にイエス様はおられる。道となって。私たちはその主の上を、主イエスを踏みながら進んでいくようなものです。よく考えたら何ということをしているのだろうと思えてきます。しかし、主は言われる。私こそが道だ、と。主を踏みつけにするなど、まるでキリシタンが、審問を受けるときに踏み絵を踏まされるかのようでありますけれども、主を踏みつけにするなど、いかにもひどいことをしているようにも聞こえますが、主の十字架にある許しこそが、決して揺るがぬ道としてあります。私たちは、自分の人生の中で、自分の進むべき道を模索します。若者は、自分の将来、進むべき学校、就職、あるいは、結婚、家庭を持つこと、子供たちを授かったら育てていくこと、年を重ねていけば病気に向き合わなくちゃならなくなりますし、そこでどう生きていけばよいのか、仕事を終えていわゆる老後を送ろうとするときにどういう生き方をそこにしようとするのか、そして自分の人生の本当にゴールが見えてきたときに、どういうふうにその人生の地上の歩みをきちっと閉じていくのか。私たちは自分の人生の道を一生懸命考え探っています。若者は若者として、年を重ねた方々は年を重ねたその状況の中で、私たちはそこで進むべき道を現実的には選び取らなくちゃいけません。選び取っていくときに、現実的な条件や要素を計算に入れながらきっと判断するでしょう。自分の健康状態、自分の成績、自分の能力、自分の体力、自分の周りを取り巻いている環境、ありとあらゆる要素、条件を計算に入れながら、今自分が進むべき道はこれだときっと決断しているでしょう。主イエスが道だ、私が道なんだというときに、そういう現実的な 要素や条件を計算に入れながら考えることはやめなさいと言っているわけではありません。現実的な条件や要素を判断する、その足場が主イエスにあるということです。どこに立って、その私たちが生きるこの世の様々な要素を判断したり、分析したりするのか。足場です。どこに立ってそれを見るかです。どこに立ってそれを判断するかなのです。主の十字架によって全ての罪を許されてある。新しい永遠の命に生かされてある。それは主ご自身が十字架に身を横たえてくださった歴史的な出来事の上にあるのだ。だから、そこにしっかりと立ってものを考え、現実を分析し、判断し、決断していく。これが主の道を行くことになるでしょう。自分の存在を、この足の下から、根底から支えていてくださる。決して揺らぐことがない。私は道だ。これを聖霊の働きによって、時を超え、空間を超えて、今この自分に向けて語られる主の言葉となるならば、私はあなたのための道なんだ。そう言われていることになるのではないでしょうか。今日は第一主日、この後聖餐が執り行われますが、聖餐の中で、これはあなた方のための私の体と言われていますが、まさにその身体を横たえて、主は私たちのために道となってくださる。あなたはこれで大丈夫だ。安心していきなさいと言われる。その主の道を通って、私たちは現実的にこの世の日々を懸命に生きていきますが、最後の最後はどこに行くか、その道はどこに達しているか、それは父なる神のもとであります。これが究極の私たちの目標ではないでしょうか。先に天に送った方々を思いながら、私たちの進みゆく道は、神の御国へとつながっている。先に天に行かれた方々は、まさに主が私が道だと言われるその道を、一歩一歩進んでいって、ついに父なる神のもとで、主イエスが用意してくださった住まいに行こうっていることでありましょう。父なる神のもとへとつながる道。それが主イエスキリストそのお方そのものであった。今日の終わりのところに、私たちに主の名によって願いなさいと言われています。主イエスの名によって聖霊の御助けを恋求めながら祈り願いましょう。道である主を信ずる者とさせてくださいと。